つの国が起こります。次に聖堂の第三の国が起こって全土を治めるようになりますとあります。それから7章の27節です。国と主権と天下の国々の権威とは意図高方の聖徒であるために与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え復讐するとあります。そして黙示録の5章1節に、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました、彼らは地上を治めるのですとあります。ルカ伝1章32節、その子は優れたものとなり意図高方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになりますとあります。この地上に送る主イエス様の支配は天上において持続していきますので、永遠のものであるということができるわけです。イエス様のご支配を通して血を流すことはやめます。ここに初めて誠の平和が実現されるのです。全般的な武装会場が常駐されます。イサヤ書2章の4節、もう一回お読みいたします。主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を神に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わないとはっきり書いてあります。また9章6節7節に、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立って、これを支える、今よりとこしえまで万国の主の熱心がこれを成し遂げるとあります。愛が政治や経済で支配するようになります。自分の利益だけを追求する考えや行いは例外的なものとなり、もしもそのようなことが行われれば厳しく罰せられます。その時イスラエルの民はもはや呪われた民ではなく、祝福を与えるものとなります。なぜならばイスラエル民族はイエスをメシア、すなわち救い主として受け入れるようになるからです。サカリア書中2章1節から中4節までに次のように各色されています。私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛がの霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、一人を失って嘆くようにその者のために嘆き、ウイグを失って激しく泣くようにその者のために激しく泣く。その日エルサレムとの嘆きはミクドの平地の旗でリモのための嘆きのように大きいであろう。この地はあの士族もこの士族も一人嘆き、ダビデの家の士族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く、ナータの家の士族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く、 デピノイエノシゾコワシトリナゲキソノツマタチモシトリナゲキュシモイノシゾコワシトリナゲキソノツマタチモシトリナゲキノコレノスピトノシゾコワアノシゾコモコノシゾコモシトリナゲキソノツマタチモシトリナゲキュと書いてあります。イスラエルは祝福をもたらすためとなり、全世界に送る福音伝道のためと変えられます。イスラエルの中央にはエルサレムには新しい宮が建てられ、そこで主イエスはご支配なさるようになります。サカリア書8章13節に、ユダの家よ、イスラエルの家よ、あなた方は諸国のための間で呪いとなったが、そのように私はあなた方を救って祝福とならせる、恐るな、勇気を出せ。22節23節に、多くの国々の民、強い国々がエルサレムで万国の主を尋ね求め、主の恵みを乞うためにこうよ。23節、万国の主はこう仰せられる。その日には外国語を話す、あらゆるためのうちの10人が、一人のユダヤ人の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に行きたい、神があなた方と共におられると聞いたからだと言う。ヘセキエル書14章4節から8節まで、私は彼らの背信を癒し、喜んでこれを愛する。私の怒りは彼らを離れ去ったからだ。私はイスラエルには梅雨のようになる、これは夜のように花咲く、ポポラのように根を張る。その若枝は伸び、その美しさはオリーブの木のように、その香りはレバのようになる。彼らは帰ってきて、その陰に住み、穀物のように生き返り、ブドウの木のように芽を吹き、その名声はレバノのブドウ酒のようになる。エフライムよ、もう私は偶像と何の関わりもない。私が答え、私が世話をする。私は緑のもみの木のようだ、あなたは私から実を得るのだと書いてあります。そしてゼパニア書3章の19節に10節に、見よ、その時私はあなたを苦しめたすべてのものを罰し、アシナを救い、散らされたものを集める。私は彼らの恥を栄養に変え、全地でその名を上げさせよ。その時私はあなた方を連れ帰り、その時私はあなた方を集める。私があなた方の目の前であなた方の囚われ人を返す時、地のすべての民の間であなた方に名誉と栄誉を与えようと主は仰せられると書いてあります。この神の王国は実際にはどのようなものに見えるのでしょうか。すべての民は求めていて得られなかったものが、その時に初めてイエスのように与えられるようになります。正義こそその特徴となるものです。今日は罪と不義が全世界を支配しています。そのことを通してどれだけ多くの苦しみが全人類に入り込んだことでありましょうか。イエス・キリストを通して正義が支配する神の国が実現されます。詩編の作者は4章5編の7節8節に次のように確証したのです。 あなたは義を愛し、悪を憎んだ。それゆえ、神よ、あなたの神は、喜びの油をあなたの友ならに増して、あなたに注がれた。あなたの着物は皆、もつ薬、アロエ、日系の香りを放ち、造家の館から聞こえる音は、あなた方を喜ばせたとあります。しかも正義だけではなく平和もまたキリストの国の特徴となっています。不義は争いと戦争に導きます。正義が支配するところでは平和が実現されます。この事情に起こる誠の平和はただイエス・キリストを通してだけ実現されます。しかも正義、平和と並んで喜びもまたキリストの国の特徴となっています。今日至るところで涙、悲しみ、悩み、失望が見られます。イエスの国においては絶えざる祝福が満ち満ちています。箇所65章23節に、彼らは無駄に労することもなく、子を産んで突然その子が死ぬこともない。彼らは主に祝福された者の末であり、その子孫たちは彼らと共にいるからだ。そして一節、そこにはもう数日しか生きない血の巫女も、寿命の満ちない老人もない。100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は呪われた者とされる。そして22節、彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが飢えて他人が食べることはない。私の民の寿命は木の寿命に等しく、私の選んだものは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだ。すなわちキリストの国の特徴をなすものは、今の読みました箇所を見ると健康です。長生きと健康は約束されています。それから35章5節6節に、その時盲人の目は開かれ、耳しいた者の耳は開けられる。その時足苗は鹿のように飛び跳ね、おしの下は喜び歌を、あがのに水が湧き出し、あがちに川が流れるからだとあります。罪の罰としての死は滅多に見られません。ですから大部分の人は千年もの間生き続くのです。またイエス・キリストの国の別の特徴は幸せです。アモス書9章13節14節に、見よその日が来る、主の御告げ、その日には耕す者が刈る者に近寄り、ブドウを踏む者が種まく者に近寄る。山々は甘いブドウ酒を滴らせ、すべての丘も香りを流す。私は私の民イスラエルの囚われ人を帰らせる。彼らは荒れた町々を建て直して住み、ブドウ畑を作ってそのブドウ酒を飲み、果樹園を作ってその実を食べると書いてあります。今のこの地上で呪われた状態に置かれている者のすべてがその時豊かに実を結ぶようになります。この地上は文字通り楽園と変わります。この幸せ、すなわち豊かさは文化の結果ではなく、 悪魔の追放